今ラジオの話が出ましたけども、トムさんから次、リュウタさんがこんな記事がありましたよって、見つけてくださったのもラジオですよね。
そうですね、うん、今回、また6月29日の朝日新聞の夕刊に、
うん、
その話が、その記事が載っていまして、
あの時それから1972年短波ラジオ BCL ブーム、異国の音にダイヤル合わせっていう、こうちょっとあの時はどうだったかみたいな記事なんですが、昭和47年
う、そうですね、
さっきまで1960年代の話が今度70年代
になって、70年代ですが、
うんうんうん、オールナイトニッポンを始まっての1960年代で70年代、今度は、いろんな人たちが自分で海外の音を聞く。でもこの BCL ブームとか BCL っていうのがよく何の略なんでしょう。
これはここの記事に説明が載っていて、うん、BCL はブロードキャストリスニング、まあ、ブロードキャストが放送でリスニングが聞くっていう意味ですね、の頭文字で、和製英語であると説明が、
ね、これおかしいですね、うん、それっぽく英語っぽいんですが和製英語なんですね。
そうですね、
うん、で BCL、
まあ、ブロードキャストは本当は一つの単語なので、
そうですよね、
頭文字として C が入るのもちょっと変かなという気はしますが、まあ、うん、
でもこれはブロードキャストだけでは短波とは限らないのかな。でも説明では短波と呼ばれる周波数帯を帯を使う海外の国際ラジオ放送受信が中心で、ブーム最盛期には中波とを使う国内の遠方 AM 放送局の受信も対象となった、うん、っていうふうに書いてありますね、
はい、
ラジオがすごく流行っていた時代で、
そうですね、まあそうですね、記事によるとちょっと飛ばしながらですが、うん、1970年代に起きた海外短波放送を受信する BCL ブーム、その中心は当時の小中高校生だった、
うん、そうですね、小学校も入ってる、ね、
うんうん、そうですね、で、短波放送の日本語放送は戦時中米国や旧ソ連で敵国への宣伝目的で始まった。戦後多くの国で自国の情報発信として広まる。若年層の受信ブームはソニーが72年に発売したラジオスカイセンサー5500-5500がきっかけになったとされる。
ここ聞いてるだけだと分からないんですけど、でもハマってた人に見たらこのスカイセンサー5500なのか5500って聞いた瞬間に、うん、わっとこう思い出す人がいらっしゃるんですよね。
懐かしいですかね。そうですね、うん、でラジオの性能だけでなくメカニカルなデザインにもこだわった、これが幅広い世代の心をつかんだってことで、ちょっと小型でハンドヘルドっぽくて、写真が載ってるんですけど、うん、記事にはちょっと小型でハンドヘルドっぽくて、まあサイズはちょっとわからないですけど、写真だけではわからないところもあるんですが、うん、ただ、うん、アンテナが飛び出るギミックというかメカニズムがついてたり、うん、つまみとかメーターがちょっとかっこよかったりとか、ね、
小さいトランジスタラジオとはまた違って、うん、なんかちょっと本物っていう感じもしますね。
そうですね、うんうん、だからその
チューニング合わせないといけないから、こういろんなものがついてるんでしょうね、
うん、そうですね、そうですね、ちょっと通信機器っぽい見た目でかっこいいんですよね、うん、
きっとこれ小学生の子とかだったら親に買ってもらうんだけど、うん、お父さんの方もなんかこう使いたいみたいな感じなんじゃないだろうか、うん、
あるかもしれないですね
こんなのもらったら、誕生日とかもらったら狂気するな、
うん、うん、そうですね、それでちょっと先に行って、放送評論家の 子山田浩二氏もブームの立役者だった、
うん、
77年から監修発行した入門 BCL ブックシリーズという本が出てたんですね、
うん、
は分かりやすい解説が若年層に受け、同氏は BCL の神様とも呼ばれていたそうですね、うん、この本でも紹介されているが、受信状況などの報告書を放送局に送ると発行される写真や絵柄が豊富な受信確認証ベリカード集めがブームに拍車をかけたっていうことで、うん、あの聞く放送の内容を聞くだけじゃなくて聞こえましたっていう放送報告をするとベリフィケーションカードっていうのが送られてくる、それを集めるっていうちょっとコレクターっぽいあの
そうですね、う
ん、遊び方っていう変ですけどがあったってことなんですね。
ね、あのこれ前はるかのショーに出演してくださった方も話されていましたよね、
うん、
でこうその受信が日本からの初めてだったら、あなたは日本からあの、こうお知らせしてくださった、受信してくれた最初の人ですよとか書かれていたりすると、うん、そういうのもらうとすっごい感動するという話を、うん、なんかされていたのを今思い出しました。ベリカードって言うんですね。
ベリカード、
うん、
それも面白いですよね。
面白いですね、
うん、
あの、はるかなショーにあの今年、あの手紙をくれた鹿児島からの方もきっとこのベリカードっぽくあの聞こえましたよっていうのを、まあ、インターネットを通してですが聞きましたよっていうのを送ってくれたんですよね、あのIMC に UCIMC に直接住所で遥かな賞宛に送ってくれて、その UCIMC はそういう習慣に慣れてなかったので我々のところに届くのにちょっと時間がかかったりしたんですがでもあのベリカードというものを用意してなかったので私たちは一生懸命あの書いてくれましたけども、そしたら鹿児島から絵はがきを送ってくれたりというつながりがあったりしますけど、それもそれもきっと70年代にこういうのが流行って世界中の日本語放送を聞いてたのかなとは限らないのかな、
とは限らないかもしれないですが、ただ日本語放送もたくさんあったんですね、うん、そのボイスオブアメリカとか、あとソ連の、モスクワ放送、あと BBC、 イギリスの BBC とか、うん、ラジオオーストラリア、オーストラリアですねとか、
うん、もちろんあのブラジルからもね、
そうですね、南米からもあって、うん、日本語放送枠っていうのが
あった
らしいです、
うん、それで今日はこんなのが聞こえたとかこっちの方向を聞いてみようとか、あの専門の雑誌があって、それぞれの国でどんな放送を何時にしているかっていうのが分かるのがあって、
うん、
でそれに合わせて、日本でもあの短波ラジオを受信しようとしていたあの小中高、実はおじさんとかもいらっしゃったんだと、
う
ん、おばさんもいらっしゃったんじゃないかなと、
なと思いますが、
うん、で結構次に書いてあるのはラジオオーストラリア、
そうですね、で同じ記事にあのラジオオーストラリア、この日本語放送をしていたラジオオーストラリアでアナウンサーをしてた方 の、うん、あの思い出話というかコメントが載っているんですが、西里冬子さんという方で、ラジオオーストラリアで1972年から約3年間カンガルージョッキーという番組を担当しました、うん、海外向け国営放送でも軽妙な感じでと思い北海道放送で経験した DJ スタイルを持ち込みました。おしゃべりは生活実感が中心、南半球で日本と季節が逆であることを伝えるために正月に気温が30度とか真夏のクリスマスとか、衛星放送もインターネットもない時代に海外の放送が生で聞けるということが短波ラジオの魅力だったのだと思います。
うん、あのでその頃海外で日本語の放送をするっていうのは誰向けにしてたんでしょうね。
短波放送の場合は基本的にはあのさっきの読んだところにもあったように元が対外宣伝の、
うん、
あの 放送であるので、あの外国語で放送しているときは外国のオーディエンスに向けて放送してたと思いますね。
あ、え、じゃあ英語の場合もあるし日本語の場合もある。英語でして
たの？そう、日本語の時間は日本語の枠があって、例えば、ボイスオブアメリカとかもそうかな、とにかくラジオオーストラリアはそうだと、
そうだと
思いますが、
そうですね、
あの後の方にあの1時間だった日本語の放送枠も2時間に拡大しました、人気があったから、
でお手紙もすごい数届いてたみたいですね。
そうですね、ラジオオーストラリア72年に月1000通だったのが75年には2万通を超え、受付を一時停止するほどだったと別のところには
これエアメールで来るわけですよね。
エアメールで送って、それにベリカードで返事を出すっていうことです
ちょっと大変なことになってしまったみたいな感じか、嬉しい悲鳴というところでしょうか。この BCL ラジオ受信をめぐる動きっていうことで年表みたいなのがこの記事についてますが、1942年米国のボイスオブアメリカ、旧ソ連のモスクワ放送が日本語放送開始。
この時は日本なんですね。第二次世界大戦などで完全に敵国向けの宣伝放送ですね。
あ、これがさっきおっしゃってた敵国向けの、ちょっといろいろこう心理作戦も入っているような、
そうですね、
そういう放送ということですね。でそれで同じように1943年、ABC が日本語放送を始める、でこれも同じようなですね、これがこう歴史的な背景だとすると、1960年、ラジオオーストラリアが日本語放送再開っていうふうにここに書いてあって、でこの頃になるとこう、あのいろんなあのかつての政治的な意味とはまた違う文化を伝えるとか、地元の人も含めて日本人の方にもいろいろこう情報を伝達するっていう意味もあったのかなと思うんですが、で次が64年エクアドルアンデスの声 HCJB が日本語放送開始となってますね。それが64年、そして1972年ソニースカイセンサー5500発売で、73年に同5800、75年に同5900を発売し大ヒット数。このヒット数の数が半端じゃなかったですよね。なんか記事の中にあった100万台とかそんなんじゃなかったですか？
そうですね、シリーズ累計生産なので、まあ、5000万台とかなのかもしれないですが、100万台を突破する大ヒット。
100万台ってこれかなりのすごい数なんじゃないかなと思う。100万台を
日本国内で売って、まあそうですね、日本国内で売ってラジオっていう、まあ、一つの機能のあるものって考えると、
で海外のを聞くためにわざわざこれを購入するんだろうと思いますが、で同時にやっぱり日本でも1970年代ラジオを聴いている方がたくさん音楽とかいらっしゃったんじゃないかな。私なんかラジカセをで、あのラジカセというものがその時はあって、あのラジオとカセットテープレコーダーが一緒になっているラジカセ、そのラジオをそのままからの音楽をラジカセに録音して後から聴くというそういうことをやっておりましたが、あの、ラジカセって言っても今わからないのかな、
どうなんでしょうか。いや僕はあの中学高校ぐらいまではありました。
あ、そうですか。
普通にラジカセでした。
ラジカセ、
で、あのそうですね、ラジオからカセットに音楽取ったりして、あのそうですね、でウォークマン持ち運ぶときはウォークマン、ちっちゃいカセットプレイヤー、
そうですね、あの時ウォークマンもすごいなと思ったんですけど、
ウォークマンも大人気になりましたね、
なりましたよね、
持ち歩けるっていうのが初めてだった、
名前も
と思いますが、
ナイスな名前 で75年日本からラジオオーストラリアの受信報告書が月間2万を超えるということになって、その後もブームが続いて、さっきおっしゃってた入門決定版 BCL ブックというのが77年に こう発売されて、それで子どもたちにもブームが浸透ってなってますね。ところがこれが90年以降、パソコンやインターネットの普及なども背景に、ラジオオーストラリアをはじめ BBC ドイツのドイッチェヴェレなどの日本語放送が2000年代までに相次いで終了、で2010年ネットやスマートフォンで国内のラジオが聴けるサービスラジコがスタートっていう風になっています。で現在に至るということで、なんかあのラジオがこの BCL の歴史をさらっと短い記事ですか読むだけでも随分この50年40年の間に時代が変わったなっていう感じもしますね。
そうですね、時代も変わって技術も変わってきました。まあ、あの今はストリーミングで、あの遥かなショーもこれもこの放送もストリーミングしていて、 ある意味では昔は国営放送で、あのすごい出力で短波を出せる放送局しか海外に声を飛ばせなかったのが、うん、WRFM のあるかなショーみたいな、あのこう数人でやっているようなショーでも外国から聞いてもらえるっていう、
びっくりしますよね。で先週までまた音が悪くなってしまって、先々週は お届けストリームができなくて悪くなってしまってというのが続いてたんですが、今週はなんかあの WRFU のメンバーが苦労して改善してくださったみたいで、こうなんかストリーミングとも当たり前にできるようですが、実は裏でこう皆さんが苦労して何がおかしかったんだろうっていう、あのこういろいろ実験を重ねて今日は多分届いているですが、来週になったらまたどうなってるかわからないみたいなところがありますが、あのそれでも不思議ですよね、ストリーミングで、ね、あの去年は全然そんなことを想像もしてなかったんですが、今やあの日本からも生放送が聞けるし世界からも聞けるという、まあ、こういうのがあるということを知ってもらうのがまずは難しいですけどね、機能としてはできるようになった、ということで、で次の曲はあの最後の曲はアグネスちゃんを選んでいるんですが、
はい、
これはなんか記事の中に、ね、当時ね、あのオーストラリアの放送もアグネスちゃんとかを流して、日本でわざわざ海外から来た日本の音楽を聴いて、あのこうアグネスが流れてるみたいな、そういう風な聴き方もされてたんじゃないかということで、ちょっと懐かしくなったので、当時、海外からの放送でも流れていたかもしれないアグネスちゃんの草原の輝き、これを最後にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック5 please go。時間ですね。アメリカ連休はどうでしょうね。お天気良、くなりますように、来週もまた同じ国に遥かなショーでお会いできますように。 WRFE is an open forum for the champion community views express the thoughts of the speakers and do not represent WRFU Urban Champion Deep Media Center was the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショーfrom WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.